練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成23年4月第180号声の区議会だより第129号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、平成23年第1回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、区政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、結果の出た陳情。4番、平成23年度予算に対する各会派の意見表明、討論。5番、平成23年第1回臨時会を開催しました。6番、お知らせ。7番、後書き。と、以上の順にご案内してまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.citywide.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号、代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後まで、どうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、平成23年第1回定例会の概要をお伝えします。平成23年第1回定例会は、会期を1日延長して、2月4日から3月12日までの37日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、地域医療計画の策定、保育所待機児童対策、高齢者見守り事業の拡充、予防接種定期化準備事業の開始、町会自治会への支援拡充などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、平成23年度練馬区一般会計予算、練馬区景観条例、練馬区職員定数条例の一部を改正する条例、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例など35議案が提出されました。審議の結果、区長提出35議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は1件を採択いたしました。平成23年第1回定例会の概要でした。問う一般質問の要旨をお伝えします。平成23年第1回定例会の一般質問は2月7日、8日、9日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は、区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それでは、お伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、こんな時代だからこそ、着実な一歩でまちづくり。練馬区議会自由民主党、小泉純次の質問です。区長の基本姿勢について、実績、経験、人格の面で志村区長を区政経営のリーダーとして推薦する区長選出馬の決意と抱負は。
課題に道筋をつけるため、来期も区政に邁進いたします。
食料、資源価格の変動が区民生活に与える影響を注視する必要は。またイプスウィッチ市の災害への対応を。
動向を把握します。救援金の受付を開始しました。
国の予算編成に対する考えは。
国の動向により自治体に新たな財政負担が生じてはならないと考えます。
予算の財源確保策を。
基金や記載を活用します。
財政協議の論点と協議内容を。
減収対策、基準財政需要額の臨時的圧縮継続などです。
困難な時代に持続可能な財政運営を保ちつつ、多様な行政課題に対応する手立ては。
行政改革に不断に取り組みます。
生活保護世帯の急増に対する分析と認識は。
高齢者世帯と失業者の増加が要因と考えます。高齢者には日常生活の自立支援、失業者には就労支援の必要があると考えます。
生活保護制度の適正な運営と体制の整備を。
他の自治体の取り組みなどを参考とします。
第5期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画について。第5期計画は地域包括ケアシステムの実現が不可欠。区の考え方と課題は。
ケアシステムの構築に取り組みます。課題は介護予防や介護と医療の連携などです。
現行の高齢者相談センターの体制の見直しを。
支所の増設に合わせて検討します。
介護と医療の連携について。在宅の要介護高齢者の介護と医療との連携と家族会の現状と目標を。
連携を重点的に検討します。家族会は現在11カ所運営されています。継続的で安定的な運営を支援します。
第5期介護保険料の見通しと上昇を緩和するための対応を。
慎重に保険料の検討を進め、上昇の緩和につながる方策の実施を国に求めます。
都道整備に伴う街づくりについて。都道172号線春日町交差点から早宮中央通りの適正な道路使用の啓発など安全確保の取り組みと、早宮中央通りの歩行者の安全確保
啓発に努めます。
都道172号線は自主的な活動をされている方と連動し良好な整備を。
周辺住民の意見を聞くよう東京都に要望します。
特例都道441号、旧富士街道は街路樹や電線地中化を東京都へ強く要望を。
東京都と協議します。
政府予算案の仮称地域自主戦略交付金創設の認識と対応は。
東京都が施行するまちづくり事業への影響が懸念されます。情報収集に努め、交付金の活用を国に要望します。
練馬区議会自由民主党小泉純次の質問でした。次は健全財政で区民サービスの拡充を。練馬区議会公明党山田哲丸の質問です。区長の基本姿勢について。新病院の現状と今後のスケジュールは。
23年度中に用地を選定する考えです。
旧下田学園の活用は。
売却も含め検討中です。
子ども手当の練馬区負担分はいくらか。国の責任で実施するよう強く求めるべき。
およそ10億円です。国に強く要望します。
練馬区大江戸線延伸推進基金はどう活用するのか。
東京都の動向を踏まえ検討します。
今後の財政運営と財政計画の見通しについて。長期計画の進捗状況と見通しは。
計画事業の9割に着手しました。今後も推進します。
事業の見直しは福祉分野のサービス低下にならないように。
福祉分野も選択と集中を基本に対応します。
財源確保の考えは。
新交付金などと基金の活用を考えています。
今後の基金の積み立てについての考えは。
事業見直しで確保します。
寄付による投票条例の考えは。
研究します。
緑の保全拡充について。緑の保全のためのこれまでの取り組みは。
22年度末見込みで4年間に29ヘクタールの緑を創出したことなどです。
フラワーポットで利用した土の再利用と配色用油の活用の拡充を。
最適な活用方法を検討します。
緑のカーテン事業の内容は。
遮熱効果を体感し地球環境を考える機会を提供します。
樹木を守る方への支援をどう考えるか
検討します。
放射7号線などに緑の回廊を作るべき。
東京都に強く要請します。
緑と合わせ練馬区の魅力を全国にアピールすべき。
22年度から具体的検討に着手しました。
保育園待機児童解消について、保育行政の基本的な考え方は、
子育て家庭を支援し、安心して子育てができる環境を作ります。
待機児童数と待機児童解消に向けての計画は、
24年4月までに600人以上の定員拡大を考えています。
0歳から2歳までの乳幼児枠の拡大は、
認可保育所整備などでこの枠を厚くします。
保育ママの資格要件を緩和し増員すべき、養保一体化についての考えは、
検討します。
認定こども園の増設を、
長期計画により整備を図ります。
障害者自立支援について、発達障害のある方への支援体制は、
仮称子ども発達支援センターを整備します。成長段階に応じた支援体制を構築します。
相談支援の充実を、
検討します。
サービスなどの利用計画の拡充は、
必要な準備を進めます。
新たな区立福祉園の建設を、
民間誘致による26年度開設に向け準備をしています。
仮称練馬地区特別支援学校へのシャトルバスの導入を
東京都に要望します。
練馬区議会公明党山田哲丸の質問でした。続いて大江戸線延伸における採算性の向上策を、練馬区議会自由民主党中島勉の質問です。行政評価制度と事務事業見直しについて、行政評価の総括を、
行政資源の最適配分などに一定の成果を上げたと考えます。
事務事業概要に記載されている事務事業から原則として予算書のゴシック事業に変更した理由は、
決算事務と連動しより効率的に評価できると考えます。
今後の行政評価が目指すべき方向性、あり方について所見を、
行政経営の仕組みとして定着するよう進化発展させます。
中小企業振興について、中小企業の経営力強化を、
商工相談などの充実と新たな施策で強化します。
売上向上の支援について考えを、
新技術新製品開発への融資斡旋などで支援します。
融資制度を充実し、区内中小企業の資金繰りを強力に支援を、
引き続き不況対策特別貸付を、また新たにアニメ産業特別貸付を実施します。
地域医療施策について計画の目標は、
安心して医療を受けられる環境を整備することです。
新病院の整備に関する地域医療計画の位置づけと病床不足の解消見込みの見解を、
病院機能のあり方などを考慮します。新病院の目標病床数は700床です。
二次保健医療圏の病床数に関して今後の対応策を、
東京都に見直しを要請します。
新病院が整備されるまで救急医療や産科医療などの確保は民間病院の活用と支援で、
救急医療機関への支援も実施します。
在宅医療はかかりつけ医と病院が協力する医療連携を、
医師会や介護福祉関係団体と協議中です。
地域医療充実についての決意を、
医療環境の充実に尽くしてまいります。
特別養護老人ホームの整備について、学校給食第一総合調理場跡地に整備する特別養護老人ホームの施設の規模や内容、スケジュールは、また近隣住民の理解を得る進め方を、
定員はおよそ50名です。25年度開設を目指します。事業者が説明会を開催します。
元気な高齢者や若年層も利用できる施設の設置を、
健康づくりの拠点機能を協議します。
引き続き国と区有地活用を、
東京都や国と協議検討を進めます。
入所待機者の早期解消を、
特養以外の施設整備などを検討します。
大江戸線の延伸について、練馬区大江戸線延伸推進基金の意義と決意を、
早期延伸へ全力で取り組みます。
鉄道事業者への働きかけと新駅予定地周辺の生活拠点の整備を、
東京都へ事業家の働きかけを強めます。 延伸促進策とまちづくりを連携し整備します。
風致地区の見直しを
東京都とさらに協議します。
練馬区議会自由民主党中島勉の質問でした。代わって子どもの居場所づくりで健全育成を、練馬区議会公明党田代高美の質問です。子どもの居場所づくりについて、民間遊び場の今後の事業展開は、
意義の周知や存続に努めます。
地方自治体の生産緑地買取制度の創設を、
課題を整理し検討します。
小規模公園の土地購入助成を
国や東京都に要望します。
昔遊びのできる場の提供を、
外遊びの場提供事業を開始します。
区立体育館の新構想と民間スポーツ施設の活用を、
今後の整備は調査研究します。区民会員制度を事業者と協議中です。
高齢者の安心支援について、光が丘絆サロンなどの相談情報広場の拡充とさらなる支援を、
拠点機能の充実へ引き続き支援します。
救急医療情報キット導入の際、蛍光色利用や愛称を、
効果的な周知方法を検討します。
キット配布の際の効果的周知と対応を、
相談機関の周知を行うなど工夫します。
ボランティアポイント制度の創設を
研究します。
見守りネットワーク再構築に、傾聴ボランティアの人材育成マッチング制度を
検討を進めます。
生活保護について、生活保護受給者の自立の新たな取り組みを、
国の新基本方針を踏まえ支援します。
自立の現状と効果ある対応は、
500名以上支援し3割が就労しました。関係機関と連携し効果の高い支援を検討します。
受給者のボランティア活動導入を、
活動の場の紹介など支援します。
貧困の連鎖について認識は、
進学支援は連鎖を断つ取り組みと考えます。
子ども・若者育成支援計画の作成を、
総合的計画の作成を検討します。
受験生チャレンジ支援の対象拡大を、
学習環境整備支援費で対応します。
商店街振興支援について、商店街空き店舗利用の促進を、
補助対象を増加します。
商店にも専門相談員による経営相談の活用を、
効果ある仕組み作りを検討します。
商店会の独自事業へのさらなる支援を、
東京都に補助対象の改善を求めます。
学校給食の食材は地元商店から調達を、
契約業者の8割以上が区内です。引き続き活用します。
都市計画道路整備について、大泉第二中学校の用地取得の経緯は、
生徒数の急増で地元の要望などから整備しました。
補助135号線の富士街道までの早期整備を
段階的に整備します。
大泉第二中学校の存続と135号線整備へ住民の合意形成を、また地域への正確な情報の伝達を、
正確に情報伝達し合意形成に取り組みます。
道路整備の利便性、安全性、効果の周知を
丁寧な説明で取り組みます。
大泉第二中学校再建計画の方向性と説明は、
教育環境を最優先に検討します。
練馬区議会公明党田代高美の質問でした。今度は特養ゼロ、住民合意ない開発予算改めよ、日本共産党練馬区議団曽谷悦子の質問です。区長の基本姿勢について、地域主権改革の象徴である子ども・子育て新システムは公的保育制度の解体を招く、国に撤回を求めよ、
議論・検討が継続中です。現時点で撤回は求めません。
予算について、予算は特養・高齢者住宅の新計画がゼロ、住民福祉の自覚を失った目線での選択と集中でなく、福祉・暮らし優先の予算に組み替えよ、
予算のおよそ5割を保健福祉費、児童青少年費に充当します。健康・子育てなど区民の福祉・暮らしを最優先した予算配分です。
光が丘のまちづくりについて、一団地都市計画の廃止と地区計画は必要性がない、 スケジュールの変更を。
懇談会などで周知説明をします。地域の意見はできる限り計画に反映します。23年度の変更に向け都市計画を見直します。
関越高架下問題について、高架構造になった経緯を無視した高齢者センターなどの整備は問題ないか。
空地を有効活用するので敬意と齟齬は来たさないと考えます。
住民合意のない中での整備はやめよ。
説明会などで住民から意見をいただき進めています。
外環道について、説明会開催を強行した国と東京都に抗議し、ハーフインター設置の撤回を求めよ。
抗議や撤回要求はしません。
地上部街路は住民合意優先を。
東京都が必要性を検討中です。東京都がそのあり方を示します。
住宅リフォーム助成事業、中小企業の仕事増とその経済波及効果が10倍以上のリフォーム助成制度実施を。
実施は考えていません。
国民健康保険制度について、年収300万円で5万円から6万円の負担増、保険料を引き下げよ。
財政的にも特別区における統一保険料方式を維持する観点からも行えません。
認可保育園の増設について、認可保育園設置などでの定員増の見通しは。
認証保育所6園の誘致など合わせて600人以上の定員拡大を予定しています。
誘致の認可保育園は社会福祉法人に。
運営形態にあらかじめ制限を加える考えはありません。
特養ホームについて、長期計画の570床整備は完遂困難。用地確保のため全庁を挙げて土地情報の収集を。
現在およそ360床を整備予定です。22年度までの取り組み等成果から達成困難と考えていません。情報の収集に努めます。
TPP 問題について、なお TPP とは環太平洋戦略的経済連携協定のこと。食料自給率向上ない中、参加したら国を捨てることに、との JA 青葉役員の話、区民の声にどう答えるのか。
検討状況を注視します。
日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問でした。次は区民の視点による事務事業見直しの推進を、民主党練馬クラブ、土屋仁の質問です。平成23年度予算案について、区が公表した事務事業見直しによる予算削減効果1億800万円は実態を反映していない。当初より増減が見込まれていたものを除く事務事業見直しによる純粋な予算の増減額は
1400万円の増額です。
事務事業見直しで外部評価者に必要性が低いと評価された事業が完全に廃止されなかった理由は、
事業が持つ目的は必要との意見もあり、内容を見直して改善を図ることとしました。
事務事業見直しは事業の選定段階から区民の視点を取り入れるべきでは、
さらなるチェック体制の充実が必要です。
我が町練馬未来祭などミニ公募祭の今後の活用見込みは、
長期的な資金調達の観点から課題があるため慎重に検討します。
区の農業振興策について、持続可能な土地農業の観点から収益アップについての方策は、
仮称都市型認定農業者制度などを創設し、経営力の強化を図るための補助などを行います。
キャスなど先進的技術を取り入れ、農業の第六次産業化を推進すべきでは。なお、キャスとはセルアライブシステム、新鮮なままの状態で食品を保つことができる冷凍技術のこと。また第六次産業とは、第一次、第二次、第三次産業が連携して新しい事業に取り組むこと。
経営規模が小さい都市農業では意義が高いです。六次産業化をはじめ、都市農業の振興に尽力します。
まちづくりと地域コミュニティの再生について、区の外郭団体であるまちづくりセンターのアドバイスによるまちづくりの具体例と住民提案制度の活用状況は、
大規模建築物紛争解決のアドバイザー派遣などまちづくり活動を支援します。住民提案を公園管理と 景観形成で採用します。
施設建設などにあたり住民合意が得られるよう、結論ありきではなく事業の計画段階から区民参加を求めるべきでは、
まちづくり条例で区独自の手続きを加えるなど住民参加を重視しました。
地域コミュニティ推進のために町会、自治会や地域の多様な団体との連携を支援すべきでは、
仮称地域コミュニティ活性化プログラムを策定し、具体的な仕組みを整備します。
待機児童の解消について、潜在的待機児童を含め区の考える待機が解消された状態とは、
国が定義している保育所入所待機児童が存在しない状態です。
小学校の余裕教室など既存施設活用による対策が進んでいない理由と今後の活用方針は、
活用できる余裕教室はありません。分園の設置は管理運営上からも難しいです。
潜在保育士の再就職支援など担い手の確保を行うべきでは、
東京都の人材確保事業との連携を視野に入れ今後検討します。
民主党練馬クラブ土屋仁氏の質問でした。続いて年金・介護・子育てに全力、練馬区議会民主区民クラブ山田和義の質問です。新年度予算について、平成23年度予算の一般会計の規模はおよそ2324億円で、前年度比およそ93億円の増。厳しい経済状況のもと、改めて数年間の基金残高の数値目標を設定するなど、計画的な財政運営についての考えは、
長期計画の財政計画で22年度以降3年間でおよそ370億円規模の基金の活用を見込んでいます。
強い財政基盤を作るための新財務会計システムの活用方法は、
事務の効率化を図り、機能強化により得られる財務情報を政策判断や区民への説明責任の向上に活用します。
高齢者福祉について、見守りネットワーク事業の現状と課題及び事業の拡充は、
民生委員などが協力して安否確認しています。一人暮らし高齢者の増加などを踏まえ、本事業の拡充が課題です。
在宅介護支援センターの利用者や訪問員の拡大への取り組み状況は、
高齢者施設や高齢者向けホームページなどで周知します。
認知症高齢者を地域で見守る体制づくりなどの取り組み状況は、
高齢者相談センターを拠点に見守り体制を整備します。モデル的にメールで情報を配信します。
子育て支援策について、政府は子ども・子育てビジョンを閣議決定し、社会全体で子育てを支えるための数値目標を設定した。こうした国の政策の方向を受けて、新システムでは現金給付と現物給付の一体的提供の検討をしている。子ども手当を保育料や学校給食費に充てる仕組みについての考え方は、
国の動向を注視し費用対効果の点を踏まえ検討します。
保育園が延長保育を実施しているのに対し、学童クラブは午後6時までが多数である。学童クラブの延長保育と小学校4年生以上の放課後対策は、
22年度都型学童クラブ制度を活用して延長保育の実施施設を6カ所増設しました。放課後対策としては、学校応援団による広場事業を実施します。
環境政策について、歩行喫煙防止キャンペーンの成果と住宅地での啓発は、
区内主要駅周辺ではポイ捨ての数が 25% になりました。住宅地では啓発ステッカーの表示などに取り組みます。
区はリサイクル活動を支援するため集団回収の支援を実施し、報奨金の支払いなどを行っている。回収業者がより多くの品目の回収を行えるよう対策を、
古着・古布を回収する事業者に回収量に応じた支援も実施します。
資源循環センターを活用してどのようなリサイクル事業を実施するのか、
使用済み食用油からの燃料生成、金属類の資源化などに取り組みます。
練馬区議会民主区民クラブ山田和義の質問でした。代わって西武新宿線の鉄道立体化の早期実現を、 練馬区議会自由民主党柴崎幹雄の質問です。少子化対策について、多子家族に対する支援策を。
次世代育成支援行動計画を積極的に実施します。
区立施設の委託化民営化の推進について、第二次実施計画の取り組み状況と効果は。
66施設を委託化し、1000名を超える雇用を創出しました。
今後の委託化民営化の考え方は。
計画的に取り組みます。委託時には区内事業者の活用を徹底します。
区内事業者の参入促進、区内事業者を優先委託できる選定基準を。
地域経済の活性化の視点をさらに加味するよう努めます。
区内中小企業への継続的な支援を。
優先発注を原則に23年度も特例的な取り扱いを継続します。
病床の確保について、回復リハビリ病院や療養型の病床の充実を。
回復期型など病床も充実した医療環境を整備します。
新病院の整備箇所の選定は。
23年度中に用地を選定します。
順天堂練馬病院の増築増床を。
2号館中心の拡充を協議中です。
区西部地域に新病院を
検討します。
西武新宿線の鉄道立体化と駅周辺まちづくりについて、練馬区、東京都、西武鉄道の勉強会の成果は。
立体化が不可欠である認識を共有しました。
日荻木から東伏見の練馬区間の取り組みは。
上石神井駅周辺を活性化します。
練馬区間の立体化の先行と着手を。
勉強会を活用し東京都へ要望します。
コンサルタント事業者の選定方法は。
まちづくりの熟度も加味します。
上石神井まちづくり協議会の今後の取り組みは。
計画を作成します。
武蔵関駅周辺まちづくり協議会の取り組みは。
道路や商業環境などテーマ別の検討を予定しています。
上井草駅周辺まちづくり協議会の立ち上げを。
準備会を中心に今後設立します。
補助135号線の道路計画。補助135号線の道路計画の検討状況と進め方は。
大泉第二中の再建も踏まえ、土地利用、居住環境に配慮しながら進めます。
新学習指導要領の導入、授業時間数を増やす対策は。
行事や時間割などを見直します。
土曜日授業への所見は。
学校裁量で実施します。
道徳教育の準備体制は。
研究成果を学校に周知します。
武道の必修化に向けた準備と全面実施の方針を。
準備事業をさらに充実させます。
総合体育館に武道館の併設を
検討します。
武蔵関公園の富士見池の浚渫工事について。浚渫工事以外の浄化方法の研究を。
有効な方法を検討します。
練馬区議会自由民主党柴崎幹雄の質問でした。今度は医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅建設を。練馬区議会公明党吉田由里子の質問です。男女共同参画計画について。区民企画参加型講座の充実を。
参加区民の意見も企画選定反映するよう努めます。
区民大学では団塊の世代の地域参入や地域活動を担う人材の育成を。
23年度に懇談会を設置します。24年度までに基本計画を策定し検討します。
区の審議会などの女性委員率を 50% に。
地域団体などに男女共同参画の推進も働きかけます。
保育所入所 100% 計画の前倒しを
努めます。
文化芸術振興多文化共生支援施設では練習や発表の場の確保を
充実を図ります。
がん対策について。がん検診の受診率アップを。
東京都のがん検診受診率向上事業などを活用します。
要精密検査の方への指導強化を。
相談体制を強化します。
がん対策推進条例の制定を
研究します。
子宮頸がん予防ワクチン接種の定着のため健康部と教育委員会が連携し、教師・保護者へ知識の啓発を。
保健所が実施する啓発事業などを 学校を通して保護者へ周知するなど、学校との連携を強化します。
子宮頸がん検診に細胞診と HPV 検査の実施を。
国や東京都の動向を踏まえ検討します。
高齢者対策について、特別養護老人ホームの待機者解消を。
第5期介護保険事業計画で、施設整備の目標数などを定める中で検討します。
高齢者医療、介護連携型賃貸住宅とケアハウスの建設で待機者解消策を。
第3次住宅マスタープランで整備を進めます。
24時間地域巡回型訪問サービスの実施を。
実施に向け積極的に取り組みます。
訪問ヘルパー派遣事業を創設せよ。
検討します。
子どもの視力改善について、読書、パソコン、ゲームの際の利用時間や環境への指導を。
今後も生徒への指導や保護者への啓発に努めます。
子どもの保健指導の強化を。
家庭と一体で健康を管理します。
5歳児検診を。
国などの動向を注視します。
練馬区自転車の適正利用に関する条例の改正について、安全教室で区民交通障害保険や TS マーク取得の周知を。なお TS マークとは、自転車が安全基準に合格していることを示すマークのこと。
機会を捉え周知します。
放射7号35号36号線に自転車走行空間整備を。
東京都に働きかけます。
条例を改正し、自転車利用総合計画の内容に過失を。
検討します。
横断歩道に自転車横断帯の設置を。
自転車交通量の多いところに設置するように要請します。
平和台駅周辺に原動機付き自転車駐車場を。
地上部の整備時に確保します。
氷川台駅周辺に機械式自転車駐車場を。
良好な駐車環境の確保に取り組みます。
練馬区議会公明党吉田由里子の質問でした。次は震災ゼロ、道路本位のまちづくりを問う、社民党市民の声福祉フォーラム池尻誠二の質問です。若い世代の雇用不安に応えよ。雇用不安の中、国民の勤労の権利が損なわれていることをどう考えるか。
国の経済対策、雇用施策が必要です。
若い世代の苦境に思いを寄せる癖を、残業や過重労働を見直し、新規採用ゼロを撤回して若い力を区政に生かせ。
持続的行財政基盤の確立のために必要な対応です。
図書館の土日体制について、土日は貸し出し数の 44% を占める、ブックスタートなどの子ども事業も多い、土日に区の職員が一人もいない官庁執務型はまさにお役所仕事であり、明らかな区民サービス低下、なぜ導入するのか。
職員間の連絡調整や事業実施の体制に支障がありました。支障を解消し、期待される役割を果たしていきます。土日の事業は22年度同様に実施します。
大泉第二中等道路計画について、6000を超えた署名を重く受け止め、教育環境を守るためにも大泉第二中を分断する道路計画は見直すべき。
大泉第二中再建には教育環境に十分配慮し、地域などから理解と協力を得られるよう引き続き検討します。
誤った交通量調査結果を記した通信が大量に配布された責任をどう考えるか。
原因は調査報告書の誤りです。今後は正確な情報提供に努めます。
135号232号の両道路は地域環境への影響が甚大。道路整備の目的とされた都市再生とは何か。
都市機能の高度化と居住環境の向上を図るため、円滑な人物の移動や土地の高度利用を支える都市基盤を整備する路線として、東京都と練馬区で合意しました。
大泉学園北口再開発について、再開発の核として高さ100メートルの再開発ビルが建設される。区自身が定めた30メートル高さ制限を廃止したのはなぜか。
市街地再開発事業における事業区域内独自の高度利用地区の決定です。
総事業費135億円の半分は税金。鉄道事業者は最大の地権者でもあり、応分の負担を求めよ。
最大の協力と応分負担を得ています。
ご病院構想について、500床の新病院、順天堂の増床、日大光が丘の建て替えに加え、区長は新たに5病院構想を打ち出した。この構想では、日大はどういう役割を果たすのか。
急性期に加え、回復期、維持期の医療機能を併せ持つことを検討します。
病床規制や財政面など課題も多い。今、長期計画にもない5病院構想を打ち出したのはなぜか。
長期計画の目標を具体化したものです。24年度から26年度の実施計画にこの構想を反映します。
社民党市民の声福祉フォーラム、池尻誠司の質問でした。続いて、平和と人権を区政の基本に、生活者ネットワーク吉川美佐子の質問です。区長の基本姿勢について、国際的な平和首長会議に加盟した区長は、核廃絶と軍縮に向け何をするのか。
平和推進事業を推進し、一層効果的な実施に努めます。
導入後5年を経て、指定管理者制度を見直すのか。
効果的な制度運営に努めます。
事業本部制の弊害が指摘されるがどうするのか。
施策に合わせた組織の統合総合化で組織力を最大限生かします。
職員の半分は非正規、後契約条例制定を。
国の後契約法などの制定に期待します。
環境政策について、環境審議会の重みは。
環境基本計画に寄与します。
練馬区版カーボンオフセットはどのような仕組みか。
緑による CO2 削減効果などをクレジット化して販売します。収益を緑化活動に充てます。
環境学習の評価指標は幅広く市民活動も含めて再検討を。
数値化できる練馬エコアドバイザーの実績が最適です。
原発は環境負荷が大きく再生可能でない。区の認識は。
CO2 排出量が少なく重要性が高いです。
区政を問う一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。